続いて一般質問。13人が町政を問う。三好未来、ぬくい久男。三好町の稼ぐ力向上に向け努力すべき。これからの自治体は運営から経営へ。町、人、仕事、創生、総合戦略において地域の稼ぐ力の向上を図るべきと提唱していますが、町ではどう捉えていますか？
政策推進室長。人口減少に歯止めをかけ、地域の強みを生かし、町を活性化させ、将来にわたり活力ある持続可能な町を維持していく必要があります。そのためには、三好町の地域特性を把握し、定住化や産業の活性化を図り、地域の稼ぐ力の向上に取り組むことが重要であると捉えています。
どのようにして稼ぐ力を身につけていく考えなのでしょうか。
政策推進室長。行政のみならず、地域住民、各種団体、民間企業、大学などとの連携が必要不可欠だと考えています。そのために地域の優位性や地域資源を最大限に活用し、人材育成などを進め、地域の団体や住民との十分な対話と参画を図りつつ、民間との連携による自立したまちづくりが図られるような体制づくりを進めていきたいと考えています。
現在、予定または実施している具体策はありますか？
政策推進室長。三好スマートインターチェンジ周辺整備、企業誘致留置の促進、仮称三好バザールにぎわい公園の構想を進めていくほか、子育て支援の充実を図り、良好な住環境を整備することで少子化対策や若い世代の定住意欲の醸成を進めていきます。
現在三好町においては、三好スマートインターチェンジ周辺整備による企業誘致が有効ではありませんか？
総合調整幹。県内の企業立地ニーズは、大規模な物流施設から小規模なものまで様々なニーズがあります。三好スマートインターチェンジの実現によって、周辺の企業立地環境が向上するため、企業誘致の大きな推進力となり、企業立地による税収増加にも有効であると考えています。
公明党、内藤美佐子。災害時の安全網を強化。迅速な事務処理に被災者支援システム導入を。災害時に被災者が行政サービスを遅滞なく円滑に受けられる被災者支援システムの導入検討はしていますか？
自治安心課長。災害時、迅速かつ円滑に支援事務を行うには優れたシステムであり、関係各課と研究します。町長。これまで防災・減災や避難支援が重点となっていましたが、発災後の事務手続きの必要性を強く感じています。至急対応したいです。
福祉施設の防犯対策。三好町の障害者施設や介護福祉施設の防犯対策はどうなっていますか？
福祉課長。日中は職員による出入り口での来訪者チェックを行い、夜間は門扉などの施錠で対応しています。
防犯グッズ等の備え及び防犯訓練実施はどうですか？
福祉課長。福祉施設連絡協議会に防犯の強化対策を議題とするよう伝えます。
若者の政治参画推進。今年の夏の国政選挙での若者投票率の分析はどうなっていますか？
総務課長。18歳、19歳は高く、20歳代、30歳代は低かった。若年層への教育、啓発が必要と感じました。 平成28年7月実施の三芳町の参議院議員選挙年代別投票率、18歳 54.24%、 19歳 44.17%、 20歳代 33.56%、 30歳代 43.03%、 40歳代48.11%、 50歳代 59.11%、 60歳代 68.34%、 70歳代 72.57%、 80歳代 54.85%、 90歳代以上 21%、 全体の投票率54.90%。 以上です。
審議会委員に若者の登用、青少年モニター制度創設、若者議会の開催等で若者の政策過程への参画を促すための取り組みはしていますか。
町長、若者が町に魅力を持っていただく環境づくりは地方創生につながります。議員提案を積極的に検討します。
子どもの貧困対策急げ。貧困の連鎖を断ち切るには教育が鍵になります。学校の空き教室などを利用して放課後に学習の時間と場所を確保する地域未来塾事業に三芳町も取り組んではどうでしょうか。
学校教育課長、三芳町の進めている学習支援がこの事業とどのように関われるか検討します。
公明党岩城恵子、産後ケア体制の支援強化を、 B 型肝炎ワクチン予防接種の助成拡大は、妊娠・出産・子育てトータルケア事業について切れ目のないサービス提供はありますか。
子ども支援課長、平成29年度に子育て世代包括支援センターを設置する予定です。
中野区が実施している産後ケア事業のショートステイ、デイケア、ケア支援者派遣などの取り組みはどうでしょうか。
保健センター所長、町としても検討していきたいです。
産後うつの解消や児童虐待、育児放棄の予防、早期発見につながる産後ケアの推進はどうでしょう。
子ども支援課長、コーディネートの保健師が聞き取り調査を実施し、子育て相談システムへ入力します。
在宅子育てリフレッシュ支援事業の保育利用券の提供はどうですか。
子ども支援課長、今後検討していきたいです。
乳幼児の命を守る対策、 B 型肝炎ワクチン予防接種の公費助成について、接種の対象から漏れてしまう1歳児以上3歳児未満までに時限的救済措置はしてはどうでしょうか。
町長、二市一町の医師会で検討していきたいです。
成年後見制度の普及を、認知症の高齢者や判断能力が不十分な障害者が不利益を被らないよう援助する成年後見人の現状と対策はどのようになっていますか。
福祉課長、町長申し立てによる相談体制を行い、7件対応しています。今後、普及・啓発に取り組んでいきます。
消防団確保の推進は、自然災害が頻発し、地域防災力の強化が喫緊の課題です。地域防災の要である消防団の現状と、団員数はどのくらいですか。
自治安心課長、町内消防団員は86名、その中で女性消防団8名、 機能別消防団4名が分団を補っています。
新崩壊細谷光雄、台風シーズンに備えて万全な職員体制を。道路や樹林の総点検で冠水や落下事故の防止。台風の上陸が予想される場合の職員体制はどのようになっていますか？
自治安心課長、第一として各課横断的に災害対策グループを設置して対応しています。自治安心課を中心に6課および若手職員で1回につき25人ほどで庁舎内に待機して、住民からの要望により土のうの運搬や道路パトロールを行っています。
今回の台風9号では何名程度出勤されましたか？
自治安心課長、警戒本部に拡大したことで50名程度が関与したと思います。
電話が不通であったとの苦情が多くあったようですが、庁舎内の体制はどのようにされていたのでしょうか？
自治安心課長、住民からの通報、土のうなどの要請を的確に情報整理して出動職員に指示するべきでしたが、電話が飽和状態になりご迷惑をおかけしました。今後総務部門での課題としたいです。
職員の夜間作業時に安全面からライト付きヘルメットを貸与してはどうですか？
自治安心課長、現在は手持ち LED ライトや車のライトで作業しています。ライト付きヘルメットは作業効率や安全面からも効率が高いので、経費面もありますが、今後検討していきたいです。
保存樹木などの総点検で枯れ枝落下防止が必要ではありませんか？
環境課長、これまで台風での枯れ枝落下事故はありませんが、風による枯れ枝落下で車両などへの損傷は9件あります。
マスの目詰まり解消で冠水が若干塞げたのではないでしょうか？
道路交通課長、台風の発生に関わらず日常でもマスの清掃はしていますが、指摘の箇所は早急に処理したいです。
その他の質問。1、街路樹の維持管理。2、公園・子ども広場の管理について。三好未来、井田和弘、世界及び日本農業遺産と地域活性化について。地域の特徴を生かした街づくりを目指して。県道欅並木通り歩道の整備の現状はいかがですか？
道路交通課長、三好町の優先度を高めてもらえるよう県への要望を再度行っていきたいです。
近世開拓史資料館予定地の活用はありますか？
政策推進室長、三好町で有効に使用できるように県と調整しています。
世界農業遺産と日本農業遺産の認定のメリットはどのようなものでしょうか？
観光産業課長、国内外での知名度向上や農業振興、観光振興に活用し、相互が連携することで新たな地域の農業の牽引が期待できると考えています。
前回の課題はクリアしましたか？
観光産業課長、前回は範囲の整理が不十分でしたが、今回は川越市、所沢市、富士見野市を加えた3市1町で平地林の育成、落ち葉堆肥を利用している実践農家を対象としています。
他の市の理解や協力は得られましたか？
観光産業課長、3市と JA 入間野が加わり、新たに武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会が発足しました。 広域に連携して認定を目指していきたいです。
地方創生加速化交付金の活用、三好スマートインターチェンジフル化、世界農業遺産及び日本農業遺産認定申請に向けての取り組みを町の活性化にどうつなげていきますか。
観光産業課長、すべての事業が連動していると考えています。庁舎内にプロジェクトチームを立ち上げ、各課が連携を取りながら進めていきたいです。
目指すべき将来像を示すべきではありませんか。
観光産業課長、320年続いた農法が進化しながら持続することが望ましいと考えています。
公明党小松伸介、誰もが安心して暮らせる三好町を、障害者に配慮した施策の充実は、特別支援学級生徒数は何名ですか。
学校教育課長、三好小学校4名、藤久保小学校7名、三好中学校6名在籍しています。
各小中学校へ特別支援学級の設置を検討してはどうでしょうか。
学校教育課長、支援が必要な児童数を把握し設置箇所を検討しています。
インクルーシブ教育の導入を三好町でも検討してはいかがですか。
学校教育課長、障害の有無にかかわらず、すべての児童生徒が同じ環境の中で学び合うことは、豊かな人間性を養う上で大変重要と考えますが、実施する上で多くの課題があります。先進事例を参考に研究を進めていきます。
居住系施設が少ないとの声がありますが、今後の対応はどうなっていますか。
福祉課長、施設から地域へとの国の方針を受け、在宅支援施策に力を注いでいます。国の方針や保護者の声を踏まえ、障害者が地域で自立した生活が送れるよう、一般相談や就労支援など、個別支援に力を入れていきます。
指定特定相談支援事業相談員確保へ、今後の対応はどのようになりますか。
福祉課長、相談支援事業は今後ますます重要となります。委託事業所への財政的技術的支援や事業所との連携、相談技術向上のための研修などについて検討していきます。
スズメバチ対策、予算削減後の発生数は何件でしょうか。
環境課長、年間およそ70件です。
発生箇所への対応はどうしていますか。
環境課長、民間所有地は所有者へ駆除の依頼をし、事業者を紹介します。公共施設などは公費にて対応しています。
所有者未対応の事例はありましたか。
環境課長、実際ありました。
県内でも駆除実施や補助を実施する自治体があります。改めて予算措置すべきではないですか。
環境課長、近隣の状況を踏まえ財務課と調整します。8、死傷による年齢階層別死亡者数。厚生労働省人口動態調査による年齢区分39歳まで2015年1、2006年から2015年までの合計1、割合 0.5% 以下この順にお読みします。40歳から49歳2015年2、10、5.4%、 50歳から59歳2013年2、2014年2、2015年2、27、14.5%、 60歳から69歳9、2、6、43、 23.1%、70歳から79歳、6、2、6、55、29.6%、80歳から7、8、6、50、26.9%、合計2013年24、2014年14、2015年23、合計186%。以上です。
その他の質問、地中の空洞化対策について。鈴木淳、三好町青色防犯パトロール隊について。犯罪者から嫌われる町は住民ぐるみで。三好町青色防犯パトロール隊は平成20年度に犯罪抑止効果を高めるために見せる防犯活動を継続的に実施し、犯罪者から嫌われる街の実現を目指すために結成されましたが、その目的は変わりませんか？
自治安心課長、当初の目的から変わりはありません。
その意義、効果について学校、町の評価はどうでしょうか？
学校教育課長、子どもに対する犯罪被害の未然防止や児童生徒の非行防止に大変役立っています。自治安心課長、犯罪者には地域の防犯意識が高い町との印象を与えられ、地域には自らの町を自らが守るという当事者意識を高められると思います。
平成28年度のパトロール実施計画を見ると、過去に比べて実施予定日がかなり減っていますが、その理由は何でしょうか？
自治安心課長、今までは負担の大きい行政連絡区もあり、計画通りには行われなかったため、各行政区の負担をできるだけ均一にするための実施計画にしました。
児童が犯罪に遭いやすい下校時や休日にも隙のないパトロールを実施するため、また住民の防犯意識啓発のためにも隊員数の増加が望まれます。隊員の募集を行政連絡区に任せきりにするのではなく、町から PTA や子ども会、育成会をはじめとした各団体にも参加を呼びかけてみてはどうでしょうか？
自治安心課長、各団体に制度の PR をしていく必要があると感じています。参加層の拡大は地域の防犯意識の拡大につながるので検討していきたいです。
これからの当制度について町長のお考えはいかがですか？
町長、安心安全な町づくりには重要です。財政難ですが、今後は補助金や助成制度での継続を検討しています。
新法会細田光恵、不審者対応について、地域の見守り、子ども110番の家推進、町の不審者情報発信件数、過去3年間の件数は何件ですか？
自治安心課長、警察や信頼できる機関からの集計では、平成26年1件、平成27年3件、平成28年は現在までで1件です。学校教育課長、子どもたちや保護者からも不審者らしきものを見かけた場合、教育委員会では内容を精査し、保護者などへ発信しています。
三好町地域コミュニティメールの登録者数は何件ですか？
自治安心課長、三好町外を含む登録総数は16,045件です。
これまで町ではどのような対応を行ってきたのでしょうか？
自治安心課長、町では自治安心課、学校教育課、秘書広報室を核とした犯罪等緊急事案情報連絡体制を定めました。
今後どのような対策を講じていきますか。
自治安心課長、警察や近隣の学校、あるいはマスコミから情報を受けると、各課で共有し、分担して学校や児童施設などに注意や対策を促しています。
子どもたちの通う保育所、小中学校、または社会福祉施設での防犯訓練内容はどのようになっていますか？
保育所長、東入間警察署の指導により、子どもたちの避難から職員の行動の仕方、大声での助けの求め方を年1回行っています。学校教育課長、各学校で作成した危機管理マニュアルをもとに、年1回から2回実施しています。
教職員や施設職員の防犯研修会の開催はどうしていますか？
学校教育課長、一般教職員を対象に生徒指導の中で不審者への防犯対策について実践しています。
子ども110番の家設置の推進状況はどうでしょうか？
障害学習課長、事業所などへ協力も依頼しています。
日本共産党吉村美津子、三好スマートインターチェンジの大型車導入は中止すべき。特別養護老人ホーム増設などの介護保険制度。大型車が入ってくると子どもや高齢者はとても危険な思いをする。主要道路が渋滞する。街に車が流れ込んでくる。通過道路になってしまう。緑が減少してしまうなどの意見が、まちづくり懇話会の報告書にあります。しかし、実施計画書などに記載されている住民からの聴取した意見は、セミトレーラーを除く大型車までの車種拡大の要望であった、となっています。住民の意見とあまりにかけ離れており、住民の意見が反映されていないのではありませんか？
総合調整幹、三好スマートインターチェンジ古化等促進会議の意見も住民の意見と捉えています。
独立行政法人日本高速道路保有債務返済機構の費用は 10.5 億円、東日本高速道路株式会社の費用は 2.5 億円、町の費用は9億円と計画にはあります。町の費用は今後9億円を超えると見込まれますが、どうでしょうか。
総合調整幹、そのようなこともありえます。
シンポジウムの開催、三好スマートインターチェンジ古化、車種拡大計画を進めていますが、多額の税金投入を前提としています。賛否両論あるこの計画に対して、住民への周知を図り、判断を求めるためにもシンポジウムを開くべきではありませんか。
総合調整幹、住民に説明をしてきていると思うので、開く予定はありません。
三好スマートインターチェンジ古化、車種拡大については、住民に事業内容と財政支出を明らかにして、この計画を進めるべきか、やめるべきか、住民の判断を求めるべき事業ではないでしょうか。
町長、すでにご理解いただいていると考えています。
その他の質問、特別養護老人施設の増設などについて、日本共産党本那浩司、町として平和をつなぐ取り組みを、早急に求められる子どもの貧困対策、平和首長会議会員としてどのようなことに取り組んできましたか。
総務課長、戦後70年写真パネル展を行うなど、比較平和都市宣言の趣旨を反映させ取り組んでいます。
戦争体験者は高齢化しています。富士見野市では 市民の戦争体験を児童・生徒から平和への思いを表した絵画や作文などを募り、平和記念誌を発行しましたが、三好町でも平成29年の平和・非核都市宣言20周年の取り組みとして制作してはどうでしょうか。
町長、今後の平和日本を作る上でどうしたらいいのか考える必要があります。財政の問題もありますが、平成29年度へ向けて検討したいです。
投票区域について、投票所が遠い、目の前に投票所があるのに離れた投票所に行かなければならないなどの声があります。改善が必要ではないですか。
総務課長、実情を踏まえ選挙管理委員会で検討したいと思います。
子どもの貧困について、就学援助制度で役場窓口以外にも郵送など他の申請方法を設けるべきではありませんか。
学校教育課長、書類不備の説明や家庭状況の聞き取りなど窓口での対応が必要です。
入学・進学準備にお金がかかるので、入学・進学前に給付できるようにすべきではないでしょうか。
学校教育課長、課税などの証明が必要なので年度が明けてからの作業になります。
子どもの貧困について町長としてどう考えますか。
町長、重要な政策課題と認識しています。貧困家庭であっても自分の夢を実現し、多くの仲間に希望や夢を与えられる教育環境を作っていけたらと思います。
日本共産党、増田真澄。公立保育所の今後は。認知症対策、町と地域の連携で住みやすい町に。現在、公立保育所民営化検討委員会で町立第二保育所の民営化が検討されていますが、3回開催された委員会の中で説明に十分な資料は渡されていますか。
子ども支援課長、3回の会議でそれぞれ必要な資料を提出しています。
民営化を考える上で大きな理由の一つとして財政面が挙げられていますが、民営化あるいは指定管理化した場合、町立とどの程度の金額が変わってくるのか、またその分の剰余金が出るなら子ども支援に使っていくのかなどの資料が必要だと思いますが、どうでしょう。
子ども支援課長、委員の意見の中で資料を作成しています。委員会の中で意見が出てきた段階で考えます。
保育サービスの資料は出ていましたが、重要な保育の部分で子どもたちにどのような影響が出るのか、どのように対応していくのかなどの資料が必要だと思いますが、どうなっていますか。
子ども支援課長、委員会の中で比較検討の話は出てきています。
認知症の取り組みは。三好町では高齢化率が 26.77% と高まり、認知症の方や家族が安心して暮らせる基盤を整えることが急務となっていますが、町で把握している65歳以上の認知症の方の人数は何人でしょうか。
健康増進課長、636人、65歳未満は13人です。
スーパーやコンビニなどは認知症の方も日常的に立ち寄るところです。日に何度も同じものの大量買いなどが見られた場合、地域包括支援センターに連絡するなど地域と連携すれば早期発見ができ、早めの対応につながるのではありませんか。
健康増進課長、今後店との協力は研究課題、見守りの体制づくりを構築していきたいと思います。
三好未来、安澤豊。スポーツ、 文化活動のさらなる発展を、児童・生徒へのネットリテラシー教育向上へ、三芳町在住のリオデジャネイロパラリンピック車椅子バスケット出場選手に対し、町の支援はどのようなものでしょうか。
秘書広報室長、三芳町庁舎内でパブリックビューイングなどを計画しています。
三芳町のクラブチームと各スポーツや文化活動で関東大会、全国大会、および国際大会へ出場される方への助成について、近隣自治体では補助交付事業等を設けていますが、三芳町では助成金等の支援はありますか？
障害学習課長、近隣自治体では若干の差異はありますが、基準を設けています。三芳町では現在規定がないため、助成などは行っていません。
小学生児童や障害を持たれた方の各大会へ出場に際し、遠征時の移動では補助が必要です。三芳町においても各大会出場者に対し助成金などが必要であると思いますが、どうでしょうか。
障害学習課長、東京オリンピック・パラリンピックに向けて町民のスポーツ意識は今後高まります。三芳町のスポーツ推進審議会においても助成金などが必要であるという意見をいただいています。課題を検討し、今後町を挙げての支援、ルール作りを検討していきます。
スポーツ振興及び文化振興についてどのように考えていますか？
障害学習課長、スポーツ、レクリエーション、芸術文化活動は感動や励み、その成績に関わらず、関係する方々のコミュニティの維持、形成が大きいです。また、社会的包摂の役割もあり、まちづくりに寄与し、進めていきたいと思います。
その他の質問。1、名誉町民の基準。2、インターネットリテラシー、情報ネットワークを正しく利用できる能力、情報マナーについて。久保健二、事件、事故、危険のない町、安全、安心な町、すべての住民が満足のいく町づくり。自然の森総合スポーツ公園内へのランニングコース、遊歩道、健康器具等設置の今後の予定はありますか？
都市計画課長、財政的な面もあり、今のところ自然の森総合スポーツ公園内の工事が行われていませんが、引き続き関係各課と協議し、ランニングコース、遊歩道の設置工事、公園内の整備を行っていきたいです。
バスケットハーフコートやゴール、サッカーゴール等の設置状況はどうなっていますか？
都市計画課長、今後の検討課題として利用者の声を聞き進めていきたいと思います。
子ども広場への新規遊具の設置予定はありますか？
都市計画課長、財政的に遊具の新規設置は厳しく、既存の遊具を修繕して使用している状況です。
町内ドッグラン設置の進捗状況はどうでしょう？
都市計画課長、新環境センター地内に開設されるドッグランと合わせて、町内ドッグランの設置についても検討を続けていきたいです。
三芳町に愛犬家協会は存在しないはずですが、新環境センター地内のドッグランを管理する富士見野市三芳町愛犬家協会とはどのような団体でしょうか。
環境課長、三芳町には愛犬家協会は存在しませんが、当団体は今まで富士見野市愛犬家協会だった団体が名称変更した任意団体です。
幹線15号線の現在の状況を どう捉えているのですか？
道路交通課長、今後の安全対策ですが、警察署、関係部署と協議していきたいです。
以前から提案している自転車通行帯の路面標示設置予定はありますか？
道路交通課長、今後は町内にも導入していきたいと思います。
その他の質問。1、通学路の安全の確保・整備。2、災害時要援護者プランについて。以上です。ここまでは小沢、小柳が担当いたしました。